本屋ラジオ、こんにちは。この放送は、双子のライオンズ店で話を、本の話をしたりしなかったりする番組です。
月曜日から金曜日まで決まったテーマに沿ってお話しいたします。今回は年末ということで5分拡大スペシャルで計10分でお送りします。
はい、なんでこんなたどたどしいのか
慣れてない不慣れな環境ってことで、これどういう環境なんですか？
あ、今は2016
年、はい、年末は、
はい、2016年、今店長は日本にいて、僕は今木星から電波で、一緒に、ラジオ収録して
る。分かりづらい。もう
つまり、ね、はい、スカイプとかそういうサービスによってこのラジオが収録されています。
そうです。別の次元にいてもこう会話ができるっていうのは世も末な感じがしますし、はい、未来って感じがしますね。というところ で今年、テーマがですね、年末ということなんですが、
はい、今年はですね、今年っていつっていうところで、やっぱりなんか時代を超えて聞いてる人にも親切だと思うので、
はい、
言うと、まあ、2017年
6年です。
あ、間違えた。今2016年に僕たちはいます。
大丈夫かな。
はい、
はい、
で、まあ、もしかしたら紅白でゴジラが出たりこの話やめましょうか。
マ
ツコとタモリが出たりするかもしれませんが、はいはい、今年末の2016年です。
スマップはどうのこうのみたいなのもまだわからないってことですよね。
まだわかりません。
最後のね、あるかもしれないってこと。
そうです。はい、で今年はですね、日本文学全集読書会と、
はい、
その他の読書会っていう2つの読書会をやっていて、なんで日本文学全集読書会その他という分け方になってるかというと、
はい、
月に1回日本文学全集読書会をやっていたからという異常なペースでやっていたので、
やってましたね。
思い出の自分が大きく占めているということで、はい、公職一代男から始まって、石牟礼道子とかですね、宮沢賢治、大岡昇平、菅敦子、
はい、
能狂言、枕草子とか、あと日本語のためにとか、
いい感じでしたね。日本語のためには、ね、
っていうような日本文学全集の読書会をやりました。
どれか印象に残ってるのありますか？
仕込み出たな、仕込み。日本語のためにはとっても、なんか先進的だったんですけれども、まあ、菅敦子ですかね。
あ、菅さん良かったですね。
はい、
本屋のね、それこそ
コルシア書店
の話っていうのはね、なんか、
はい、
まあ、全然我々は、まあ、なんか政治的なこととかはあんまり別に言及してるわけではないですけど、
はい、
なんかこう一つの場所に集まって、
同一の思想を持った人たちが集まって出版したり、本を、
そうですね、読んだりね、勉強会したりっていうのは少しシンパシー感じますし、
そうですね。そしてその人たちに会いに行きたくて、菅さんがわざわざそこの国まで行ったというね、素晴らしい、はい、熱意を持った本でしたね。
勉強になりました。
はい、勉強になりました。
クソみたいな感想でしたね。あと僕はね、近代シーカーですね、はい、
近代シーカー良かったですね。
近代シーカーの、かあえてまとめていろんな人のこうシーカーをですね、やっぱ読むっていうのはなかなかないですので、はい、
こういう、
はい、
ああそうですね、50人とか100人とか、なんかそういう感じの、
あれですよ、それこそ年末なんですけど、カウントダウン TV とか、はい、こう1年流行った曲を
パラパラパラパラってやる。TV って1年流行った曲流す番組だっけ？
あ、じゃあ年末はやるんですよ。
あ、年末やるんですか？
はい、朝まで。だから昔は、はい、昔、
はい、
今年はどうか知らないですけど、
はい、
要するに、なんだ、NHK の紅白が終わって、SMAP が司会やってたりすると、そのままカウントダウンの司会に朝にまでのためにこう TBS に行くみたいな行事があるわけですよ。
え、そうなんですか？
そうなんですよ。知らないですね。
本気で知りませんでした。
今年はピコ太郎とかがなんかやるみたいですよ。
え、どういい、カウントダウン TV に NHK の紅白で散々しつこく出るかもしれないピコ太郎が、
はい、
紅白終わった後にカウントダウン TV にも出るかもしれないですか。
そう、大変、もう出ずっぱりですよ。
あら、
そうですね。まあそういう感じで、まあ、なんか年末っていうとなんかこう、はい、総集編っていうのあるじゃないですか。
ありますよね。
まあ、近代進化も近代進化の総集編ということで、はい、まあ、まあでもうまくなかったんですけどまあでもなんかね、やっぱああやってこうボリュームで攻められると弱いですね、
はい、ああ、うん、なんかいっぱいの作者に見ちゃう系のコンテンツ、うん、
よかったですね。その、はい、合わないのっていうのも多分あったりするし、人によっては、
そうですね。
でもなんか自分、あ、自分ってこれが好きなんだなみたいなのも発見できたり、ここに載ってるのは全部合わないんだけどって言っても、知ってまだ他にもそこにあるの以外あるじゃないですか。
うん。
だからそういうのは広がりがあって、その後やっぱ詩のイベント少しやるようになったじゃないですか。
ああ、そうですね。
それも良かったですよね。
確かにアンソロジーって確かにいいですよね。
うん。
なんていうんですか、まあ、文学のアンソロジーも結構盛り上がったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あの、僕ら二人の中でですけど、ね、世の中的に盛り上がったわけじゃないですよ皆さん、はい、
あの文学2000なんていうのを毎年、はい、講談社さんとかが出されてるんですよね。
そうです。で、1
年間に
アメリカ新進作家傑作選とかもあるんですよ。
アメリカの若い人が小説をこう発表して、まあ、20代ぐらいの、ね、これから来るんじゃないかって人がこうまとめられた本っていうのもあったりして、
はい、あれ僕アンソロジーって言葉使い方間違ってるか。
まあでもアンソロジーになるんじゃないですか。
アンソロジー、
短編集というか、はい、いろんなのが混ざって、
いろんな、はい、作家が混じって何かのテーマがあるみたいな、
まあ、そういう意味で日本文学人誌は超アンソロジーですよね。短編じゃなくて
日本っていうアンソロジー、
いろんなものがこう編み込まれているみたいな
テーマがでかい。
いや、他に日本文学人誌以外とかってどうですか。
以外は、ついに僕たちはドストエフスキー の読書会をやったという。
やりましたね、
はい、あとモモですね。モモ、ね、は児童文学読書会の一環ですね。
一環でやりました、
はい、であとはアゴタクリストフって、これモンモーやったんだっけ。
そうです、モンモーやりました、
はい、
文盲って書いてモンモーですね。文盲、あれは結構僕はもう数年前からなんか好きでいろんな人におすすめしてたんですけど、
あ、
結構皆さん衝撃というか、
アゴタクリストフ好きな人多いですよね。
そうですね、なんか今年もちょこちょこ特集組まれたりしてましたよね。
あ、そうですか、
うん、
なんだっけ、あの、恐るべき子供たちだっけ、
なんだっけ、
クリストフのなんか忘れちゃう適当な悪道日記だ、
悪道日記ですね。
悪道日記も面白いですよね、うんうん、スケッチ適当な知識で喋るんじゃねえっていう感じの、はい、あとあの衝撃の辻原昇先生登壇イベントという、
作家さんを呼ぶというイベントをやりました。
あれは本当に素晴らしいですね。僕はあの辻原先生、辻原昇っていうのは、
はい、
皆さんご存知ないかもしれないですけど、
はい、
まあ、分かりやすく例えると宮崎駿みたいな人
どういうことですか
分かんない、まあ、手塚治虫、
まあでも本当に今現役で活躍されてる文学の巨人みたいなところですよね。
そうですよね、
はい、
はい、あ、あの、つまり文学者としてはとっても有名な人です、
はい
はい、村上春樹よりも、なんか、なんて言ったらいいですか、有名かもしれません、ある意味では
どういうことですか
いや、わかんないけど、なんかあの名前が知ってる人といえば村上春樹だけどみたいな。
まあそうですね。
なんで例えたらいいんですかね、辻原先生を
例えない、例えれない存在ってやつじゃないですか。
日本のほとんどの有名な文学賞取ってる人みたいな。
あ、まあでも本当そうですよね。
そういうことですよね。
大体今選考委員もやられてますし、
はい、あ、分かった分かった、スポーツやらせたら何でもうまいみたいな、
もうなんかバカみたいに
分かんない、
やめましょう、
全
部カットになって、カットしますよね、はい、そうなる。
で、辻原先生はその話の中で、
はい、
どんな話してたかっていうと、世界文学の話とか、チェーホフの話とか、うん、あとデビッド・カッパーフィールドって誰でしたっけ、
デビッド・カッパーフィールドはなんだっけ、
ディケンズか、
ディケンズですね、
合ってる、
ディケンズです、
ディケンズですよね、ディケンズの話とかして、
ね、あれ良かったですね、もうみんなディケンズ読まなきゃってなってました、終わった後
なったなったなった、はい、あれいつでしたっけ、辻原先生、
4月ぐらいですかね、4月5月ぐらい、春先です、
ですよね、はい、ですよね、僕辻原先生の話を聞いてドストエフスキーを読もう、あ、じゃあ間違えた、ドンキホーテを読もうと思ってちゃんと読みましたからね、
素晴らしい、
うん、素晴らしい、あとディケンズを読めばいいだけです、
ディケンズ読みたいですね、
ディケンズね長いんだよね、
僕もでも、ね、面白い、新訳が出てるんですけど、
はい、ポケットマスターピースで、ね、
はい、
はい、
あれは面白いですね、あの、僕こんなに面白いと思わなかった、うん、多分学生の頃読んでるんだけど、だから監督とか全部読んでないんだけど、
はい、
その時は多分不運ぐらいだったんですよ、でその時も先生のお話聞いてたと思うんですが、はい、でその時は多分僕の中ではドステスキーとかの方が比重、プルーストとかを読んでたので、そういう比重だったんですけど、
うん、
あの、その僕の授業というか、その先生呼んでお話しして、
うん、
聞いて、いかにこう全てを書き記すみたいなことに対する作家の熱量みたいなものと、はい、それがすごい技術によって支えられるか、まあ、支えてできたもの、素晴らしい、その全てが書き込まれたものの素晴らしさみたいなことを なんかすごい僕は最初のまだ僕も半分ぐらいしかそのポケットマスターピース版で読めてないんですけど、
収録されてるのが半分っていう意味ですか、じゃなくて半分まで読んだってこと
ですか。ああ、その本の半分までですね。
はいはいはい、はい、つまり残り半分人生の楽しみにとっているという、
そうですね、これから
そういうやつです。
だなんだかんだですね、僕たちですね今年70回ぐらいイベントやってるんですよ、
はい、おかしいですね、
読書会、まあ、あの読書だけじゃないのもあるんですけど、
70回もイベントやってる人いないですから、
70冊は本読んでるわけですよね、少なくとも、
少なくとも、
しかも2冊3冊みたいな本、あのイベントもありましたし、
あれやってますから、
僕たちじゃないイベントにもたまに出るじゃないですか、あの、はい、読書会にお客さん、はい、
主催が僕たちじゃないといいですね、はい、
そうですそうです、僕たちの主催が70なので、
はい、
まあ、年間100本ぐらいなんかイベントと本とやってるんだなっていうのが、まあ今年の感想です。
なるほど、
おかげさまで、あゆたべけいさんのおかげさまです。
いやいやいや、来年はじゃあ70回を超えて、
いやでも本当そうですよね、この今のこの仕組みをこの仕組みを使うとなんかほぼ毎日できるんじゃないかっていう、
そうそうそう
遠方からも人が来るから徴収ですね、お金をどう取っていくかみたいな、マネタイズという、まあ、大体こういう番組のところで出てくる問題はマネタイズなの で、
そうです、
ね、まあ、我々も結局そこになるのかなと思いつつも、
はい、
まあ、でも、
はい、
なんか経験は溜まってきましたよね、まあ、その飛躍的に何かが良くなるということは正直ないの、ないですけど、
はい、
でも本当にいろんな方が来てくれてて、まあ、平均6、7人ぐらい持って10人いるじゃないですか、常、
うん、
年とかいるじゃないですか、
はい、
まあでも本当に20人集まる、ね、児童読書会の会もあったりするんで、
はい、
そこはまあバラバラなんですけど、いろんな人に来ていただいて、はい、いろんな人が本当に好きな本とか、たまにこう嫌いな本に来ちゃったり、うん、読んでてよく分かりませんでしたもあって、うん、なんかそういうのはこうとてもなんか僕なんですかね、生きててよかったなっていう感じ、
てて
でも本当そういう感じなんですよね、
なな
んかそういう意見に出会えてよかったなっていうのは読書会やってて、はい、特に、まあ、僕なんかは本屋をやってるんですけども、
はい、
そういう中ですごい思いますね。
ということはもうこんな活動をずっと続けて、
いやでもそうですよ、ね、僕たちはあでなんとなく来年に抱負をもう、
はい、
あの持っていくと、そろそろもうスペシャル版も延長あれなんですけど、
ジョヤの鐘が聞こえてくる頃じゃないですか、
聞こえてきましたねなんですけど、あの来年的に言うとね、あのあれですよ、あのなんだ忘れちゃったよ、
ごめん、
日本文学全集がちょうどね来年の末ぐらいで終わりつつ、
一区切りという
日本文学全集の発刊ペース、
配本
刊行ペースが、
はい、
あの僕たちが追いついちゃったみたいなちょっと奇跡的な状態に入って、まあそれが終わる頃から世界文学全集にね、
そうですね、
また3年間飛び突つの入手をかなって思っている、笑っちゃいますね。
いや世界文学全集はしかも古典の世界文学じゃなくて、はい、
あ近代、ま
あ、あの戦そう近代という縛りで
やってますから、第二次世界大戦以後でしたっけ、
そうです、だからモダンなあの文学だけが載っているという渋いっていうか、まあ僕が大好きな感じの、
いや面白いで、僕も好きな、ちょうどいい現代近代のアメリカとかを僕好きなんで、そこから、
うん、
入りつつね、世界各国で、あのほ、あそうですよね、
はい、アジアとか、あのいろんな国の、
ぜひぜひやってって、
はい、
現代文学とかにも触れるね、イベントも少しできたらなと、
そうですね、
現代文学が何ですかね、一部の人からはつまらないというかね、ちょっと弱いんじゃないかって、はい、弱ってるみたいなことも言われてるんで、まあそれはただ言ってるだけじゃなくて、でじゃあコンビニ人間って発売してます、もう
村田さやか
これ次元的になってますかね、
いや村田沙耶香もしかしたら紅白の審査員で出ちゃうかもしれないな、この感じだと、
というわけで、
はい、
お送りしてきました、
今年もお送りしてきました本屋ラジオ、本年も皆さんどうもありがとうございました、
ありがとうございました、じゃあ
では
来年もよろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします、そんなわけでですね、
はい、
皆さん来年とも我々のラジオどうぞよろしくお願いいたします。
ね、はい、
はい、もラジオも。じゃあ、それではお読みください。ラジゲで肉体の悪魔。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、じゃあちょっとお参り行きますか。
お参り行きましょうか。
じゃあお疲れ様です。
言葉も食べなきゃ。何この下手なの。
あ、でもいい感じでしたね。ちょっと。